極限ギミーシェルター第692回あっ花粉で吉川からです。
ここそんな感じ。皆さんこんばんは、吉野一平です。生収録、はい、もうトータル10回ぐらいになるそうですよ。
あっさあっさ
11回目ぐらい、
うん、もう別に生だろうが、66だろうが
66
もうあの生収録だろうが6666だろうが、もう別にやってることは同じです。
まあまあまあそうですね、
テンションもそこまで変わらないです。
そうです、そんなに変わらないですね、うん、
はい、
はい、ということで皆さんこんばんは、吉野一平です。
皆さんこんばんは。ただね、皆さんにこうなんか見守っていただいてるということがね、ちょっとなんか、うん、なんか変な感じだけどね。
いつもと違うじゃん。
え、なんか覗き穴から見るなよみたいな。
じゃあ公開してんのよ。こっちは覗き穴どころか窓全開なのよ。
見んなよみたいな。みんな、
声などのバランスは大丈夫でしょうか。はい、16周年ということで、
はい、
改めまして、2025年2月15日をもちまして、うん、和風曲芸は16歳に満16だから17歳になった。まあ いや、うん、あの満16周年、
まるまる16周年やってきたってことでしょ、
はい、ということで、はい、皆さんの応援のおかげでございます。改めてありがとうございます。
弾いてます。
はい、
うん、弾くでしょ。弾くでしょ普通に。
弾いてますって言ったらね、うん、
この年月、
まあ実感ないんですけどね。あ、
普通ね、うん、10年やってダメだったらやめてるのよ。
まあまあそうね、うん、あんまりそのなんていうんでしょうね、利益重視とかじゃないっていう、
まあまあそうですね、
大きいところだとは思います、うん、あの赤字とか気にしてたらもうとっくの通り潰れてるので、
うん、
それを自分たちでこうなんとか補填しながらでやってるような状態ではあるんですけど、うん、それでもね結構規模も大きくて、和風曲芸だけの利益今年もね出たんですけれども、うん、まあまあまあそれなりに、やってなかったらこんなに収益ないよねっていうぐらいの収益あるんですけど、それも出ててるお金もいっぱいあるので、
うん、まあまあね、うんうん、
もうそうそうたる皆さん、だってオープニング映像も見ましたでしょ。うん、もう改めて思いましたもん、すごいですよね、
まあまあ、
出演メンツが
雪野咲さんに、
井上和彦さんに、山口勝平さんですから、ね、まあ、そんな和風曲芸、あの、まあ、もちろんね、あの本シリーズでも千葉さんとかね、あのいろんな方に出ていただいてますけれども、
うん、
先日満15周年の最後を締めくくるにふさわしいと言えるぐらいのね、
うんうんうん、
作品が出せましたから。
そうですね、
皆さん聞いておりますでしょうかね。ちょこちょこねレビューが実は増えてってますので、
あ、嬉しいですね、
うん、あの皆さんぜひねレビューにも目を通していただければすごく嬉しい。
あの通販サイトの方行くと書いてあるやつですね。
そうです、そうです、
うん、
はい、あの今レビューねちゃんと書くと、あの200ポイントももらえるおまけもついてますから、
うん、
はい、皆さんぜひあのレビューはじゃんじゃん書いて、メールも感想もねぜひいただければと思っております、はい、で今回は692回と若干中途半端な、
はい、
数字ではありますけれども、
はい、
公開生収録ということで、
うん、
今生で喋っておりますから、
うん、
皆様のコメントも拝見しながらですね、
今回はムックに捧ぐ回です。ムックに捧ぐ回692回だから、ムックに
ガチャピン
ムックの方のムック、あの口の中にいつも手入れてる子。
手入れてるけど
今回ムックに捧ぐ回としてやってます。
ビジュアル系バンドで一時大流行りしたムックさんではなく、
誰それ
っていうのがあるのよ。
知らないよ。
知らないと思ってるって言ってるんだけど、
うんうん、私はムックって言ったらあのムック、
うん
うん、ムックに捧ぐ回でやってます。
俺もウェザーニュースさんでガチャピンが黒巻きで抜かれるっていうトラブルの放送を見てから、
それ誰がわかるんですかそれ。
いやでも結構有名じゃん。俺だってウェザーニュース何なら知らない状態で、
あ、
それ知って、
うん、
ガチャピンが黒巻きで抜かれてるっていうのを見たぐらいですから。
あ、そうですか。
ガチャピンが天気図になっちゃいましたから、
うんうんうんまあ、あの時にねアシスタントしてたその女性もね、うん、もう今やお子さんも2人もできて、うん、すっかり大人の女性になった。
ずいぶん年月が経ちましたね。
そうなんです。
あ、でもまだ現役で、
あ、そうです、
あ、そうです、
今でもいらっしゃる方ですよ。はい、というわけでね、
はい、
ムックに捧ぐ会ということで、
はい、
いろんなメール16周年、あの私もやめようかって言ったせいなのかもしれませんが
あの脅さないと送らないがちょっと全然治らないあたりが16年経ってもこれが、
ね、これ、ね、本当にそうなんです。1年目からそうなんですよねこれそうなんですけど、
悲しいところですけど、
まあとりあえずね、いただいたので読んでいきたいと思いますよ、
うん、
大 OC つくつく 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 OC つくつくつくつくつく知らんわ。
追っかけで間違い臨床してこない、やめて。追っかけで間違いを、笑顔をやめて。
かわいそう。
優秀優秀優秀優
秀優秀取れちゃってる。自分が取れちゃって
る。何お前、何回も乗れ。細部を見ろ。
優しいさ。
吉川さんどん、
吉田ペロ100円ギリシェルター
。 OC つくつく OC つくつく、
うん、いただきました。
何が
ジングル、
なんだよ。ラジオネーム門下生さん、
はい、
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、巨人さん、はい、巨人さん、門下生です。和風曲芸満16周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
通販はちょこちょこ利用しますが、基本メールのみの私、うん、今年はドラマ CD の感想をお送りするのを目標にしますね。
すっごい読んでみたい、ね、文化生さんの感想メール。
今後もますますの発展を祈りつつ、陰ながら支えられたらと思います。では失礼します。
ありがとうございます、ね、あの文化生さんはね、うん、実はあの名前をもじって文化生さんって名前にしてらっしゃるって分かるぐらいのお名前なので、う
ん、あの何を もじってんの。
だからそれを言わないから、それをこう隠してるっていう、うん、そうそう。いやだから、うん、だって吉川さんってあの発想してないじゃないですか。僕は発想作業してるんで、わかるんです。
私が仕事してないみたいな、私が雑務を全く手伝ってないみたいな言い方して。手伝ってはない。
もう今あの思いっきり見つめましたけどね、うん、
いやもう本当に見つめてないとだったんでびっくりしちゃった。
そういえばあのトゥーハートのオープニングが新しくできたって言って、
うん、そんなの知らない。
今日流れてましたね、
うん、知らない。マルチだろうが、うんうん、ま、あのなんかシングルタスクだろうが知りません。
いやマルチとシングルはそういう意味じゃないのよ。、うん、しかもシングルないし、まあまあ、だから門下生さんがなんなら、うん、なんだ、ファンクラブができる前ぐらいから、うん、ずっとお名前はうん、注文していただいてるんだなっていう作品を聞いてくれてるんだなっていうのはずっと知ってはいたので、うんうん、その感想に触れる機会があんまなかったんですかね、うん、1回もないのかな、どうなんだろう、それちょっと分かんないんですけど、
うんうん、
そのずっと長年聞き続けてる方が、うん、今回の矢上桐葉のショーを聞いてどういう感想を言いたかったのか、すごい興味ありますね、
うんうん、分かった、
はい、
違
う。
何
候補もあげない。
今だって門下生言いながら、
プライバシーの話だから。何、
カセモンイさん、
あアナグラムってこと、
うん、
あのさ、
カセモンイさん、
あのカセはまだギリ許せるのよ。
カセ大将
さんとかいるから、カセ大将さんもいるから、
うん、
モンイって名前つけられた子供どうなるのよ。何、
あの門脇、
うん、違います。
票くれ、票
あげないけどね、
票をくれよ。通販してるのやつやってんだったらさ、お手伝いしてんだったらさ、票見てんでしょ。
ちゃんとうちしっかりシュレッダー通してるぐらい、セキュリティに関しては。
だからそのシュレッダーに通す前のやつを票にして、その票を送ってって言ってんの、チャブ島で
送るか。まあ、あの長年こうして皆さんにね、16年以上も支え続けていただいてるからこそ、うん、
はい、
あの今の私たちがあるというところでもありますので、
うん、
やっぱりね、まあ、あのどうしたってこうドラマ CD とっつきにくいところはあるんだということは分かってはいるんですけれども、まあ、
もうブーム去って 2,30 年経ってるわけだからね。ドラマ CD なんて、うん、
ブームか、あんまりブームを体感したことなかったですけど、吉川さんって、
うん、
グリーンウッド以外だと、
うん、雷神王を
アニメの、うん、その OVA 的な感じで出てきたドラマ CD をずっと聞いてた。
そうだね、
あ
まあ、別にその他もあったかもしれないけど、とりあえず声優さんが好きな声優さん出てれば何でも買ってた。
ああそういうことか、うん、でもやっぱりだからその触れるきっかけがそれだったってことは、
うん、
まあ、やっぱり有名声優さんの力を借りるというか、
まあ、有名だから好きなわけじゃないけどね。
いやいや、あの触れる機会があったからってことですよ、うん、劇場だって吉川さん自分でおっしゃってましたけど、
うん、
その声優さんが出てなかったら多分触れなかったわけじゃないですか、
うん、だから逆に言ったら、うん、私サイバーフォーミュラーっていうあの F1 のアニメなんですけど、
お好きですよね、
あれお好きですよねっつうか、あれ一回も見たことないのね。
あ違うんだ、
一回も見たことないよ。だから買った理由が島田敏さんが出てるからだから、
あ
ドラマ CD、
そういう意味、
うん、そう、うんうん、
島田敏さんと沖合龍太郎さんだけが出てるそのなんか名コンビみたいな扱いだったっぽいの、うんうん、アニメの中でその2人が、うんうん、でその2人だけにフューチャーした感じのドラマ CD で、うん、でキャラソンとかも当時は入っててお得じゃん。
あまあ、
そのなんかミニドラマキャラソンミニドラマキャラソンみたいなちょっとミュージカル仕立てっぽいというか、
うんうんうん、
なんかお話に沿った、歌が入っててみたいな感じ で、はい、でなんかそういうのが当たり前だったんですよね、うん、昔は予算があったんですねその曲を作ったりなんだりっていう。
そうですね、うん、そうだと思います、
うん、でそういうのですごい楽しかったんですよ、
うんうんうん、
でなんかね、 なんかねあの当時私中学校ぐらいだったのかな中高生ぐらいだったと思いますけど、
うん、
もう本当にマジでこれ断言できるけど世界で一番楽しい娯楽ドラマ CD だった私の中ではね。
僕もそうでしたね、
うん、
僕は逆にそのドラマ CD っていうものを CD ショップで見かけて、
うん、
触れてからその本当に今と同じですけど、うん、その想像する楽しさっていうのが、
うん、
その当時から僕は触れた時に体感できたので、
うん、
見つけちゃ買うっていう感じでしたね、
うん、
まあそれでもやっぱり、ドラマ CD だけで展開してるものって、うん、多分見つけられなかったのか。
ドラマ CD だけで展開してるものっていうのは割と逆に珍しいんじゃないかな、うん、
だと思います。
だって、うん、グリーンウッドだってもともと漫画があって OVA があってっていうことですから、うんうんうんうん、
だから最低でもアニメでは、うん、アニメはなくても、
うん、
ゲームはあってゲームの声優はついてなくてドラマ CD で初めて声がついたみたいな感じのものはありましたけどね、
うんうん、
一番覚えてるのは、まあ、何回か話したことあるかもしれないですけどクロックタワーっていうハサミでっかいハサミ持ったあのホラーゲームなんですけど
なんかガチョンガチョンしてあれもう私本当にトラウマなんだよねあれね本当にクロックタワーだけは
やったことあるんですか。
クロック あれで見た CX で見ました。
CX あはいはいはい
有野さんがやってるのを見ましたけど、
はいはいはい
ね、本当にあれファンの方にやってくれって言われたら、うん、やってもいいよただ、うん、泣いて途中で配信を落とす可能性はあるって言うと思うよ
配信を落とす、
うん、
そうねまあゼロとどっちが難しいかっていうとちょっと難しいけど
クロックタワーが、
うん、
だって操作が右左しかないんじゃないのそんなことないのか
あ、まあ、まあ右左ですけど、うん、あれ基本的にマウスなんで操作が
クロックタワーク
ロックタワー
ってそうなの
ご覧もそうかな、うん、そうなんですだから右左で移動しないんですよ行くところをクリックしてそこに移動させるってやつ
じゃあもういいや
ちょっとトライしようとしてたのに
もういや本当にマジで本当におとなしく次の日やっとくわ
でもまああのあれですよその配信関連に関してその規約をちゃんと調べなくちゃいけないから、
うん、
そこがクリアできてないからできていないっていうところがでかいですけれども、うん、かまいたちの夜は、
うん、
ビジュアルノベルなので、うんうん、あれはまあおすすめかなというところですねそのホラ
ーだからかまいたちの夜はだって、
うん、
物がないんですもんその 1の無印の方の、
うん
がスチームとかでできる環境がねだからあれ何て言ったっけレトロなんたらっていうのを買わなきゃいけないんだよな
あレトロフリーク
あレトロフリーク、
うんうん
うん、とかっていうの
がいやいやそうなんですかまいたちの夜だけで言えば、うん、いろんなの移植されてるんでプレステもあるし
あそうなの
そうそうそうあります
あじゃあできるかな、うん、
探してないだけです
あそう、
うん、ただそのしかもその何配信規約みたいなものは明確に出てないのであ
そうなんだじゃあそのなんたらソフトチューンソフトさん当時の
そうですね、
うん、チューンソフトのなんかその アビコさんっていう人どこにいんのあの人に連絡取れない
取れるか
書いた人あの人に許可取り
いやいやまあまあだからか別途許可を取るのであれば会社さんにね、
うんうん、
今
でも私本当にねそういうね許可取りみたいなやつはね、うん、まあ和風曲に始めてからかなと思うけどすごいちゃんとするようになりましたね当たり前のように、
うんうんうんうん、
だって私配信とかで写してるタロットカードの、
うん、
海外とかから取り寄せてるタロットカードとかもあるからあれ問い合わせてるからちゃんと、
うんうんうん、
これは SNS とか YouTube とかに写してもいいやつですかって、うん、そしたらそんなことをわざわざ聞いてくるなんてあなたはなんて親切で優しい子なのみたいな感じでもちろんいいわ、うんうんうん、みたいな
まあ吉川さんね個人で制作しているタロットとかもね
そうそう
なんか海外輸入してるんですね
そうですよ
とかしてるぐらいですから、まあうん、あのしっかり確認を取るで、まあ、そこら辺はね、まあ、あの個人でやってるんじゃなくて和風曲芸としてやってるところも大きいですから
ね、うん、そう、まあ、なんかあったらってことでね、うん、はい、はい、というわけで、続いてね、もう本当に今日はいろいろメールをいただいてますから、うん、お祝いいただきまし
てありがとうございます。
皆さんもね、あのよかったらね、時間があってもなくても本当にちょっとしたものでもいいので、はい、レビューはね書いていただけると私たちのモチベーションにもつながりますし、はい、次にもつながるよってことで、
話が途中でしたけど、そのドラマ CD っていうものはね、うん、あのすごくエンターテインメントだったので、
はい、
和風曲芸のそのドラマ CD を聴いて育ってきたっていうところは僕も吉川さんも変わらないですから、
うんうん
うん、あのその人たちが作ったドラマ CD っていうのを、
うん、
あの全力でお届けしてますので、
はい、
聞いてください。よろしくお願いいたします。お願いします。ではお次のメール紹介させていただきます。ラジオネームおしゆさんからいただきました。
しゆ
さんありがとうございます。吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、キョギミス、はい、キョギス、
キョギミス
油断してたでしょ、めちゃくちゃ飲んでたでしょ。遅れますながら和風曲芸満16周年おめでとうございます。ありがとうございま す, います、こうしたお祝いができることを心から嬉しく思います。来年も再来年もいつまでもずっとお祝いができるよう、微力ではありますが応援を続けさせていただきますので、もろもろ大変だと思いますが頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
少しずつ春めいてきて花粉もブンブン飛んできていますが、恩味大切にこれからもプロの本気を見せつけてください。以上、年度末の納品案件で、絶賛わたわた中のお週でしたということでいただきました。
今って年度末、年度末
じゃあの豆腐豆腐
みたいな感じで年度末
誰も寄ってこないと思う
年度末だよ、
年度末、年度末って、まあ、 あの3月の末までが一番
ボールペン売ってるよ、
文房具屋行け
うん、
まあ、おしゅうさんはね、もともとそのエンジニアさんというか、そのスタジオさんにも関わりがあった人ですから、うん、そういう方にも評価していただけるっていうのはとても嬉しいですね。
そうですね、
うん
うん、なんかの間違いでジョイマックスとかがファンになってくんないかなと思ってるんですけどね、
うん、ポコさんね、
うん、今そういう名前なんですか、
うん、ジョイマックスポコさん、だいぶ、ね、あの吉川さんと何名刺とかを交換された時からすぐですよ、うんうん、
何が、あの後すぐその名前になったんですか。
あの退職されたんじゃなかったでしたっけ。
いや、ちょっと私その辺のことちょっと分かんないんで、通りさんが辞めたのは知ってるんですけど、
うん、
うん、
そんな気がするけど、あ、違ったら、う
ん、通りさんつったって分かんない、う
ん、うん、3代目4代目ぐらいのニトロ
くん
ですね、
うん、そうです、ニトロくんです、うん、
うん、まあ、だからまあ、どこどうつながってるか分かんないですけど、
ね、はい、
うん、まあ、多分拠点も池袋でしたし、池袋も、
うんうんうんうん、
それなりにスタジオありますからね。てか西武線、うん、沿線が結構スタジオが多いんですよ。
あ、そうですね、池袋はあんまりいい思い出ないですねまあでもいい思い出もあるから、まあ、なんていうの、その思い出が多すぎて結構半々になっちゃってるところはあるけど、
じゃあいい思い出あるじゃん。
いい思い出もちろんね、だからそれは、あの、だから長崎さんとか当時その同じ事務所だった方ね、純子さんとか香織さんとか、
うん、
あのそういう人々と、
うん、
あそこ行ったな、どこ行ったなとか、涼子姉さんと、
うん、
池袋 の, あのパルコの藤屋で6時間芝居の話したなとか、
うん、
なんかそういう思い出、なんか声優さんがよく通る沿線なんですよ。あのよく通る中継地点みたいなとこあったんですよ。
池袋か、
そう、池袋から、まあまあまあ、いろんなところにもこう行ける、
まあ、まあだから JR とその東武線と西武線全部結んでる駅なんでしょ、
う
ん、
そうそう、だから、うん、あの千葉方面に行く人も、神奈川方面に行く人も、東京近郊に住んでる人も、うんうん、地下鉄とかもあるから、
うん、
もうなんか いろんなところに住んでる人が、じゃあ池袋でいいか、うん、みたいな、
そうそうそう、そこがそこに全部の線が一本で行けるみたいなところが、あの知らない人とか関西の方に、あの分かりやすく言えば、あの規模の小さい東京みたいなもんです。
はい、
そうですそうですなんかあのお茶するんだったら、じゃあ池袋にしよっか、うん、ちょうどいいしみたいなことが結構よくあったんで、
割と繁華街なんでね、飲み食いするところは結構ありますからね、うん、飲み屋からレストランから、
そうそう、うん、だからまあ、なんかお洋服一緒に買いに行った声優さんとかもいますし、
うん、
あのそれこそピーパルにね。
じゃあ吉川さんにとっては、まあ、割と青春の駅なんじゃないですか。
まあまあそうですね、その純子さんとこの間遊んだ時もそうですけど、
うん、
一生多分池袋中央口の宝くじ売り場の前だと思うわ。
待ち合わせ場所
、うん、
中央、うん、西武線のところじゃなくて、
あ、西武線のところでもいいけど、あの、うん、池袋上がったとこ、
あ、あそこか、
宝くじ売り場ある
でしょ、あそこ中央口なんだ、
うん、の宝くじ売り場あるでしょ、
うん、
あそこです、
うん
うん、あそこに24時間貼られてたら、私と道子さん見つかる可能性あります。
そ そう、うん、そんなに池袋出没してるイメージあんまないですけど、そんなに似てるんですよ。
半年に1回
いねえじゃねえかよ、
うん、でも半年だけどずっと そこまでの根性があったら見つかる可能性あるなっていうことです、
う
ん、
もうお前人探しのレベルでしょそれ、
うん、そうですよね。だからね本当にまあなんていうのでもね、エコダとかにも思い出あるけどね、やっぱイエローテールさんいたんでね、
うん、
うーん、あとはあのなんていうの、あの西武線沿線です、とにかく練馬とか。
練馬ね、
うん、
練馬はあの昔僕が一時期行ってたボイトレの先生がいると思うんですよ、
まあ、練馬はとにかくもうずっとお世話になってるスタジオさんがまずあったっていうことと、 あったっていうか多分今でもあるんですけど、うん、あのお世話になってるクライアントさんがスタジオさんを変えたので、
ああはいはい、そうかそうか、あそこも練馬か、
そう、
ああ
だからそういうので、まあ、ずっと行ってたし、なんかあとあそこら辺っていうのはアニメスタジオさんとかもあるみたいなんで、ね、
石神公園とかその辺りが、
石神公園はナンパがすごい本当にあんな地味な駅でなんでナンパされんのっていう
そうなんだ、
うん、
あんまそんなイメージねえけどな、
すごい
すごい
もうね、あのね、その石神公園によくよくお世話になってるスタジオさんがあって行ってたんですけど、
うんうん、
本当に多い時は1ヶ月半に1回ぐらい行ってたんですよ。
あ
で、それで大体2回に1回とは言わないけど、まあ3回に1回は確実に声かけられるっていうぐらいまただよ石神公園これがあるんだよなとか思いながら、
あ、うん、そうなん、
もう本当になんか気持ち悪いしとか思いながら、
それは吉川さんが男嫌いなだけでしょ。俺も最近なんか分かってきたの、
何、
吉川さんって潔癖じゃないの、男が嫌いなんだと思う。
そんなことないよなんで、一人は男によるでしょ
いやまあそうだけど、
男の人の質によるでしょ、
うんうん、だから喋ってる人とかがその知らない男性だと無理なんだろうなと思ってる、
うん、あ、まあそれもそうだし、
メガネ食いじゃないんですよ、
それもそうなんだろうし、うんうん、だから私なんか昨日か一昨日かなんか吉野さんに言った気がするけど、うん、私多分ね知性のない男性、うん、気持ち悪く感じる、
その話あんまりしない方がいい、
なんで
シンプルイメージ悪い
なんか本当に、え、なんでそんなバカなこと言ってんの大丈夫とか思ってくると、なんかマジで本当に、え、もう無理、無理なんだけど。
うんうん、あんまりね、あの、うん、この、なんだろう、吉川かなっていう、
うん、
吉川かなさんを知ってる人が、
うんうん、
吉川さんに知性をあんまり語ってほしくないと思う。
へぇ。まあまあいいですいいですね、そういうことでしたらね、うん、
まあまあでも本当に池袋、僕はその結構その豊島園に、
うん、
あの子供の頃は毎年行ってるぐらい行ってたので、うん、それもあのあれなんですよ、その池袋からその豊島園まで行く、
うん、
あの電車があったりするぐらいなので、
うん、
その辺も思い出深いですし、まあ何よりあの親父の店があるんでね、もうなくなっちゃいましたけど、
うん
うん、まあ、だからあのそれなりに池袋は思い出深いんですけど、皆さんもなんかあの地元の駅以外でなんか思い入れのある駅とかってあったりするんですかね。
それは私はありますよ、小山、気づいたら小山にいたっていう、
それは乗り過ごした
思い出の駅だよ、
キサラギか小山かみたいな感じだっただけでしょ、それは。
キサラギって何、怖い駅じゃん。
そう、
うん、
だからあの行方不明の場所に行ったってだけの話でしょ。
まあまあそうですはい、そんな感じでね、もう本当にあの、はい、シュさんおっしゃる通りね、
うんうん、
花粉がもうすごくて、もうさっきからずっと鼻先かゆいですけど
うんうん、まあ、時期ではありますからね、
はい、
ちょっと今日あったかさを感じられる日でしたね。
鬱陶しいよね、これどうせ明日めちゃめちゃ寒くなんだよ。
いや、まあまあ、あの寒いのから早く抜け出してほしいんで、僕的には、
うん、
最近本当に頭痛がひどいんで、あの気温差で、うん、
なるほど、うん、なんかさ、その寒暖差がもうジェットコースター並みだから、
は
あ、なんかもう眠気とかもあの来るし、なんかその体が対応できないのかな、わかんないんだけど、でなんか眠気とかもすごいし、でもやらなきゃいけないことめっちゃあんのに、すっごい眠かったりとかして、もうとにかく ここの霧のいいところまでやろうみたいな感じで、
あの今、
うん、
あの16周年を記念したファンクラブ限定向けの、
うんうんうんうん、
あの華々しいラジオの生収録してんの、ぐちぐちすんのやめてくんね。
というわけでシュウさんありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、というわけで続いての方行ってみたいと思いますよ。
はい、
和風曲芸。ラジオネーム、ミットン、ミットン、小豚のミットン、ということで、吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様、この度は和風曲芸16周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。この季節、毎年ひどい花粉症に悩まされていましたが、今年はまだ症状が出ていません。聞き始めて3年ほど経ちますが、ついに曲気味は花粉症に効くようになったかと感慨深く思っているところであります。これはいずれガンにも効くでしょう。
いや、的外れだって
今年16周年に向けて個人的曲気味ベスト10を作成しようと思っておりましたが、ね、残念ながら、うん、間に合いませんでした。神回が多すぎるのが悪いんですよ、うん、とりあえずもしバックナンバーに興味があるリスナーさんは、必ず153回は聞いていただきたい。吉川さん曰くいいゴミの回なのに面白すぎて私は腹筋が6つに割れました。
すげえな。
キレもいい、センスもよし、唐揚げもある、そんな回です。
唐揚げあるんだ、
うん、うん。これからも和風曲芸様には楽しませていただきますぞ、よろしくお願いいたします、ということです。
153回
やっぱムックの回だからいただきますぞって言ってるムックに捧げる回だからね。
仮にそれを見越しただとしたらもうミットすげえよ。
すごいよ。
そこまであのラジオを聞くことによって、うん、傾向と対策編み出してきたかって思う。
そうだよ、うん
うん、153回ね。今ちょっとあの付箋調べて、付箋あんのかな153回って。なんかヒントになるかなと思って探したんですけど、うん、あんまヒントにならなかったですね。
なんだよこの時間。
1個目が、うん、伝説の回って書いてある。
じゃあやっぱりこれじゃん、あの撮ってその付箋書いた人が、うん、これ面白いなこの回って思ったんじゃないの、
うん、まあ、だからそういうことですよね、うん、めちゃくちゃ面白かったんですよ。だから、うん、まあ、あの外れなしってことですよ、
うんうんう
ん、あとはあの、ルルルルルルルルの不運って書いてある。あとは日清月歩って書いてある。全然ない予想
分かんないな。意味ないよね。
いやでも伝説の回はね、うん、あこの回面白いんじゃないかっていう期待は 見られるから。
まあまあまあ、
うん、付箋いつから始めたんでしょうね、もう全然覚えてないですけど、
うん
うん、でもここに付箋があるってことはもう相当前から、だから100回ぐらいからやってるんじゃないですか、
うん、
最初多分ついてなかったと思うんで、
うん
うん、でもこの頃あれですよ、あのサムネというかジャケ、
うん、
があの最初の英帝さんのですよ。
ああ、あのあの、単色 の
そうピンク吉川さん、
うん、あれね、うん、なんと私の実写の写真を元に書いてくださった。
でもそう考えれば曲気味のジャケってずっと吉川さんの実写モデルの絵ですね。
そうかな、うん、あの2作目は違うんじゃない。
2作目もそうですよ。
そうなの、
もともとのやつのその吉川さん の、 あのモデルをさらに膨らませて、
うん、
あのマジジさんに書いてもらって、
まあ、そういうところはちょっとあんまり覚えてないけど、まあ、とにかくなんかその1作目も2作目も3作目も、
うん、
あのアートワークによって、
うん、
あのなんかどのアートワークに馴染みがあるかで、
うん、
どこら辺から聞き始めたとかが分かるっていう。あ、
なるほどね。
そう、それは面白いなとは思いますけど、
結構どれもそれなりに期間ありますからね、
うん
うん、でもあの付箋じゃねえや、あのジャケアートワークきっかけで、
うん、
聞いてくださった人もいたぐらいですから。
そうだね、うんうん、
まあ本当に、
まあ、アートワークで惹かれるかどうかっていうのはねすごい大事なところだからね、
うん、
今その片倉さんに書いていただいた、
はい、
あのアートワークでね、あのおなんか可愛いしかっこいい良さげだしちょっと聞いてみようかなっつってね。
片倉さんがまたすごい律儀な人で、
うん、
まあ、リスト入れてくれてるだけだとは思うんですけど、それでも和風競技に毎年年賀状送ってくれる、
う
ん、
あ素晴らしい。うん、そういうとこですよね。
いや本当にだから人とのそのなんていうかな、その人を大切にする人ってすごい、
うん、
あのまあ、昨今貴重だっていうところもありますけど、
うんう
ん、だから僕もクライアントさんと、
うん、
そのちゃんとコミュニケーションを取った上で、
うん、
仲良くなってたらまた話が来るみたいなこともありますからね。
うん、なんかさ、私さ、あの吉川さんって本当にあの人に感謝しますよねって褒めていただいたことあったんですよ最近。でそうかなと思って、いやなんか断るごとに、あすいませんありがとうございますとか、
うん、
なんか お時間取っていただいてありがとうございますとか、
うん、
わざわざ来ていただいてありがとうございますとかって言うじゃないですかとか言って、
うん、
で
ああと思って、あもうでもそれ口癖みたいなもんなんだよねと思ったんだけど、うん、なんかでもあのただの口癖ですとはなんかあんまり言いにくくて、
こらえました、
こらえました、
あ それ正解です、うん、それ言っちゃうと感じ悪いになるんで、あ
すいません口癖なんですよとは言えない、
うん、口癖なんですよかっこ気持ちもこもってないんですみたいな感じになっちゃう、
気持ちはこもってる、一応ありがとうと思ってるからありがとうという言葉が最適解だなと思って使ってるっていうところはあるんだけど、なんかあのなんかあまりにもそんなに言ってんだと思って、私ありがとうございますって、うん、あんまだからその多用しすぎない方がいいなと思って、重みがちょっと
俺小林若さんにそれを、うん、あの なんだろう どっかそのスタジオさんに行ってる時に、うん、あの一緒に行動することがあって、うん、スーパーに寄ってなんか飲み物かなんか買ったのかな、うんまあ、とりあえずその会計レジを並んで僕が先行って、うん、あとあの若さんが来てみたいな感じの流れで会計した時に、うん、俺いつもどうもって言いながら会計を終えるんですけど、うん、わざわざ挨拶するんだねみたいな感じで言われた、
あそのレジの方にね、
そう、うん、そんな感じでそのなんだろう、あんまりその人と関わらないようにするみたいな、まあもちろんなんか変なのがあったりとかするから、うん、それなり世間でね、うん、そういう部分もあったりはするんですけど、うん、まあ礼儀関連に関してはね、うんまあ、一期一会 の仕事が多いっていうところもありますから、うん、まあ挨拶は割と印象左右しますからね、
そうだね、うんうん、まあだからありがとうございますも口癖だろうがなんだろうが言わないよりはいいかな、
いやいやいや、あの言った方がいいというか、うん、言った方がいいっていうのもちょっとおかしいんですけど、
うん
うん、まあ印象悪くはならないかなとは思いますよね、
うん、
逆に挨拶とかそういうところとか最初のなんか連絡が遅いとか、
ああそれ やばい、
うん
うん、もう本当にねこれ言いますよ、仕事できる人は連絡早いって、
どうしよう、
何が、
俺の唯一の声優友達の地位が危ぶまれてんだけど、
うんやばいじゃんいや私マジで連絡は早い、
ああ
うん、
まあでもそうは言ったけどあいつあの
ちょめな、
そう返事しなきゃいけない返事はちゃんと返すんだよ
いやそれ見極めてんの嫌じゃんこれは返さなくていいやつみたいな、
いやだからあの後でやっといてを全部忘れる、
うん
約束した系のやつは忘れる、でその場でなんかある時だから例えばそのこの、次ドラマシーンちょっと出てもらうと思うんだけど、うん、出演自体、オファー受けてもらえるっていう風な話に関しては、うんうん、またよろしくってすぐ来るし、うん、なんとことこさあの何日空いてるみたいなことを言ったら、うん、すぐあその日はまだ未定だからとかいう話なんですけど、うん、その未定系のやつに関しては、うん、当日の数日前にまた連絡もらっていい、全部忘れると思うからって来るのね
いやでもそれはわかるよ、
うん、
うん、先のことを言わないでよとは思う、
スケジュール抑えられないじゃん、そしたら
いやだからそうなんだけど、うん、何日ってそのキープを出してもらえれば、うん、こっちもちゃんと書くけど、だからそれはチョメ、それをやってないんだったら私とチョメはそこが違うけど、
うん
うん、
いやだから キープの話ですよ、
うんうんうん、
そうだからキープを出したんだけど、
うんうん、
当日近くならないとわからないから、うん、また追って連絡してっていう話になる、
うんうん、
忘れると忘れる、
うん、それは本当にああの後頭部叩いて知ろうとかって言ってもいいと思う、はい、
まあまあまあ本当に著名はねまたね、うん、会っていろいろとやりたいことはたくさんありますので、
はい、
また皆さんにも著名歓迎していただければと思いますし、
はい、よろしくお願いしますね、
ミトもお祝いいつもありがとうございます、
いつもありがとう、
曲気味いつもねたくさん聞いて愛してくれてるのはすごく伝わるので、
そうだね、
よろしくお願いいたします、
はい、お願いします、それでは、続いてのメールいってみましょう、
はい、ラジオネームコロズさんからいただきました、
あり
がとうございます、祝16周年ということでいただきました、
はい、
ありがとうございます、吉川さん、吉川さん、スタッフの皆様16周年おめでとうございます、
ありがとうございま す
娘と同い年ですということで、
怖いです
コロズさんって最初期からいらっしゃいましたっけ、
いやそれはちょっと覚えてないけど、
なんか途中からな気がしなくもないんですけど、
うん、
でもあれなんですね、和風曲芸結成した当初お生まれになったんですね、
お生まれにね、
継続は力なりラジオの回数が月日の経過を物語っています、私がリスナー復帰した時は復帰ってことは一回聞いてなかった時があった
、あったあった、
あなんか言ってたかな、うんうん、YouTube 配信やラジオ公開収録、お遊び企画などのコンテンツが増えていて驚きました、
はい、
これからもお体ご自愛いただき和風曲芸を楽しませていただきます、ありがとうございます、はい、ちなみに2009年はドラゴンクエスト9星空の守り人、
うん、
が、発売した年でした。
へ、
他にも、あ、吉川さんの好きなやつだ、うん、同年のヒット曲を調べましたが懐かしい曲が並びます。2009年平成21年のヒット曲1位、嵐矢野健太、ビリーブ曇りのち快晴、
はい
はい、2位嵐明日の記憶クレイジームーン君は無敵、3位嵐マイガール5位嵐42.3 万でエブリシングルが出るんですね、うん、でちなみに飛ばしましたが4位が、秋元純子さん愛のままで、6位、うん、ビーズさん一部と全部、
うん、
7位カトゥーン、レスキュー、8位これはユースケさんというのかな、はい、うん、ひまわりで、9位カトゥーンワンドロップ、10位が関ジャニ8急上昇ということで、ほぼジャニーズ
すごいなこの嵐無双があしかも1位スターリン・サトシ王の矢野健太なんだね、これ、
うん、
あの歌のお兄さんの主題歌で、
ダ
ンダンダンってやつだね、これ1位だったのすごくない？
これ歌のお兄さんに関してはなんか途中でなんだろう脚本の方向性が変わったのか、
うん、
なんかその終わりになる最終回までのそのキャスト陣が並んで喋るみたいな話になった時に、
うん
うん、あのああいう話を盛り込むっていう話はどこに行ったんですかみたいなことを、
うん、
あの会見で喋ってたのがすげえ印象残ってるんですよね。
あ、うん、でもなんか吹越充さんとかすごい良かったんですよ。
そうだから吹越充さんと実は裏でこういうふうにつながりがあって、うん、それをクローズアップした回をやるっていうふうなのを事前に聞いてたんですけど、
うんうん、
あれなくなったんですかみたいな話を会見で言ってた気がする。
結構この、 あの大野聡さんが主演して、あと関ジャニの丸山くんとかが出てたこの歌のお兄さんっていう、はいはいはい、あのいわゆる歌のお兄さん、
うんうん、
をフューチャーしてその裏側とか制作のこう感じとかをか、うんうん、描いていくっていうドラマだったんですけど、うん、結構深くていいドラマでしたよ。
うんうんうん、
うん、
好きな回も、
うん、あります、あります。
なんだっけ、なんで矢野くんばっかりなんだよみたいなこと。
そうだからその歌のお兄さんにアシスタントの歌のお兄さんとして関ジャニの丸山くんがいるんですよね、
うんうん、
でなんか自分がいつまでたってもフューチャーされないことで爆発してしまうみたいな回があるんですけど、うんうん、
あの辺は人間ドラマ
だから不祥事っぽいことをその主役の矢野健太っていうか大野くんが起こしたにもかかわらず、
うんうん、
それで自分がワンランク上に行けるって思ったのにそれでもフューチャーされるのはそのやっぱり
人気がある、
ね、うん、歌のお兄さんと呼ばれてる矢野健太なんだっていうところでなんか泣くシーンがあるんですよね。それがねすごいね私は好きでした、
うんうん
うん、まあ、そんな感じのこう人の心のなんとのなんか機微的なものもありつつね。
リーダーのドラマ好きなの多いんだよな。
魔王ね、
魔王もそうだし、うん、怪物くんも僕好きな回結構ありますよね。
あ、怪物くんね、あれ何気にね本当にねコミックドラマだと思って見てたら大間違いなんですよ。結構面白いんですよ。
割と人間ドラマしっかり描いてたりとか、うんうん、好きなの結構ありますね、
うんうんうんうん、しかしビーズさんっていうのは不変ですね。
不変っていうか維持してるのがもう化け物級にすごいと思う。
人気がない時ないんだろうね。
あ、
うん、
あの学生の頃から、
うん、
ビーズのページ何枚続くんだってずっと思ってましたから。
その特集ページみたいな。
いや違います、あのカラオケに行った時のビーズさんの、あのやつだけ特にジョイサウンドさんは網羅してる曲が多いから、
うーん、
めくってでもめくってもビーズが終わらないっていう
なるほどね、
すごいなって思って。
サザンとか松田聖子でもそれ思う感じね。
あ、いやでもそうじゃないんですよ。
何が？
やっぱビーズさん最多なんですよ。
うーん、
すんごい多いの。
そうなんだ。
そうで、その感覚が高校生の頃からあって、
うん、
今もだって普通に出るじゃないですか歌番組、
うんうん、
すさまじいと思いますよ。
そうだね、
時止めてますよあれ。
なんか出るたびに話題になるね。その稲葉さん、あの松本さんももちろんすごいんでしょうけど、あの特にやっぱ稲葉さんボーカルで目立つから、
そ、ね、
その歌い始めるといきなり30歳若返らないみたいな、
うんうんうんうん、だってちょっと前だってもう話題になりましたもんね、
うんうん、
ビーズさんが出てくる演出がすごい良かったみたいな感じのことを言ってた気がする、
ね、すごい話題になってたわ、
うん、
そうだからやっぱビーズなんかそのなんていうんだろう、昔からあの第一線でやり続けてる人々は、
うん、
本当になんかもう総じて私たちが、うん、そのあんまり知らないっていうのもあるんだけど多分ね、はいはいはい、あのちょっと今思いつきませんけど、うん、なんだろう、なんか例えばトミーフェブラリーとかさ、
あのアーティストの人たちとかタレントさんとか、
そうそうそう、うん、あんまり活躍を知らないだけで、あのジュディマリのボーカルの人とか ユキさんとか、うんうんうん、ああいう人たちとかって結局すんごいんだと思う、
うん
うん、 私たちがあんま知らないっていうだけで、
なんかあの維持することの難しさをすごくよく分かってるので、
うん
うん、だって和風曲芸だってあのイベントとかに出た時にものすごい長蛇の列ができて、さばくのめちゃくちゃ大変みたいな時期だって全然ありましたから、
うん
うん、だからそれをずっと維持し続けることの凄さと、まあ、あのまあ難しさと、うん、あとそれがすごく貴重だ、貴重なことだっていうことがよくわかりますからね、
うん
うん、だからそれをあの体現できている、実現できていることが本当にすごいことだと思いますよ、
うん
うん、嵐さんもね、なんかあのちょっと復活の兆しありかみたいな感じの動きがちらっと見えて、
ね、
またちょっと、うん、あの潜めちゃってる感はありますけれども、
またなんかファンクラブの会員も増えてますからね。
それがすごいんだよな、
うん、
増え続けてるんでしょ。
増え続けてる。今320万人ぐらい。
320万人いる
ぐらいです。
ファンクラブね。
うん、
え、だって会費だってそれなりにかかる。あ、でも、あ、安いのか。
まあでも年会費5000円ぐらいですけどね。
あ、5000円か、
うん。だからそれは他のタレントさんとかに比べたらすごい安いらしいんですけど。うん。うん、
いやすごいことですよ、うん、5000円。
そうなんです。うん、で、まあドラクエに関しては私はもう7で止まってるんで、
ごめんなさい、僕あの4と5やったぐらいですね。
いやだから4は今度やるんですけど、ただ4ほどコメ欄荒れる、あ、4っていうかドラクエほどコメ欄荒れるゲームないんですよ。
荒れるの？
荒れますね、こっち行った方がいい、どっち行った方がいい、いやこっちじゃない、こっち先に行け、なんでそんな武器持ってるからこんなことになるんだ。
支持中が多い。
すごいんです本当に。私言わないですけど、
ああみんな見守ってください、ね、
本当に見守っていただき、うん、でそれがまたギミリスじゃない人がそれ言うんですよ、
うん、
でだからあーなるほど、なんかそういうことなんだろうな世の中ってって思う。
いやいやいや、それはもうもっとアピールしなきゃダメですよ、支持ご遠慮くださいって。
うん、
うん、僕は割と言いますからね。
いやだから
吉川さんはね、そのなんかあの全体の空気感とか、その、まあ、その人が悪い気をしないようにっていうところもあってね、いろいろと考えて言わないっていう選択することが多いみたいですけど、
言わないというか、うん、まあまあそうだね、言わないっていうか、あの言うときは一気にまとめて言うことにしてる。
やめてそれ、
なんか
都度言った方がいい。
あーなんかうるせえよみたいな。なんかそんな感じで、あの一括でうるせえよで、もう全部まとめてうるせえよみたいな感じで。
何がダメなのか伝わんないから。あーうるせえ。
いうことにはしてるけども、なんかだってあれさ、普通の大人だったら分かってくれないっていう。
いやいや、ダメダメダメ、その察してくださいが一番ダメなのよ。
ダメか、
うん、まあでもね、あの本当にね、コメント欄のコミュニケーションって、まあ老若な、まあ、特に若い世代の人が多いかなとは思いますけど、
うんうん、
あの僕だったら信じられないぐらいのフランクさで語りかけてる人めっちゃいますから。
あ、そうかな、う
ん、まあ、うん、僕らの配信ではあんまり見かけないかもしれないですけど、うんうん、あの普通にだから早くしろよみたいな感じのことを言ったりとかね。それとも本人的にはツッコミだと思ってるのよ。
何キモ、私頭悪い人本当嫌なんだけど。
だからそれで蓋を開けてみたら中学校の、ね、男の子だったりとかするから。
いやいや、だとしても中学校なんてそんな私許さないよ、
うん、いやだからそうなんだ、
園児しか許さない。5歳までだよ、うん、そんなの許すの。でも
だからさ、そのフランクさとか距離感っていうかね、
うん
うん、っていうのが、まあ、そういう文化が上場されてるんだろうなというふうに感じることもまあまああるので、まあ、都度ね、その場所場所においてだって人間ってチャネリングする生き物ですから。
チャネリング、
人によってね対応を変えるっていう人ですから、うん、生き物ですからね、うん、それはちゃんとこう社会に出てるんですから、うん、学んでくださいねっていう話でもあったりはしますからね、
うん、
まあ、でもあの配信によっていろいろと認知されてる部分もたくさんあるでしょうから、
うん、
そういうところはその文化があるっていうところにも感謝しつつね、
うん、
これからもいろんな人とコミュニケーションを取っていきたいと思いますよ、
はい。
まあ、10年前の10年前、違うわ、16年前が、
はい、
あのこういう時代だったっていうこともあって、
16年前にあのクイズショーやってたってことだよね、翔ちゃんの
クイズショー。
だって明日の記憶、
クレジームね、
明日の記憶が入ってるってことは、
うんうんうん、そうかそうか、うん、だからそれぐらいの時期ってことです
よ。でマイガールで、相葉ちゃんのマイガールも16年前。
ああ、そっか、
うんうん、
マイガールもいいドラマでしたね。
マイガールは良かった。
うん、
うん、
あのずっと結婚しろ結婚しろ言ってましたからね、吉川さんね、
あの石井桃花ちゃんとね、子役のねと相葉ちゃんがね、ずっと結婚してほしかったんだけど相葉ちゃん普通に一般女性、
うんうん、
あ
いいじゃないのよ
石井桃花ちゃんじゃなかったのかと思って
そうそう、その時のね思い出もたくさんありますから、
はい、
たまにはこういうドラマ振り返ってみたりするのもいいですね。
そうですね、はい、はい、それでは次いきますよ。
曲芸気味シェルターはあなたのメールでできています。本当です。ただいま危機戦脱却者が続出中。あなたもメールを送ってみませんか。ご投稿は www.wakyoku.com 和風曲芸公式サイトから簡単にできますよ。あなたのメールお待ちしております。
ラジオネームキャナメ、
はい、
吉川さん、一平さん、曲芸さん、はい、キャナメです。遅くなりましたが和風曲芸16周年おめでとうございます。おめでとう。16年って0歳の子供が16年経ったら何歳になるんですかねという構文はさておいて、
16歳だよ、うん、
すごいです。こんなにも続くなんて。私が死ぬまで和風曲芸は続けてください。お二人におかれましては体調に気をつけていただいて活動を続けてくださいということです。
ありがとうございます、
はい、
求められてるってのは嬉しいですね。
うん、まあね、うん、求められなくなったらもう終わりなんで、うん、もう本当の終わりなんでね、うん、
できれば思い出の一つでも書いてほしかったですけど、
うん、ないようです
あの感想とかもね、
うん、
あの動画へ のコメントとかも全部オツオツ質問しますから。
そうですね、うん、
あのオツの一言でもいいのでって吉川さんが言うからですよ。
だってそうやって言わないと書いてくれる人いないんですよ。
そうね、
うん、
まあまあでも本当にキャナメはね、あの最近はディズニーに行って思い出に浸っているみたいです。
あ、でもよかったね、お子さん生まれてから一回もあのディズニー、うんうんうん、ディズオタのキャナメがね、
そうそうそう、
あの行けなかったのに、
一時期 ね、今あの秋田でしたっけ、
うん
うん、にいらっしゃる、その前は舞浜近辺にいらっしゃったみたいで、
うん
うん、ずっとあのディズニーをあの追ってたみたいですから、
そう、
うん
うん、
なんかその頃の思い出も蘇ってきたんじゃないかなと思いますけど、結構システムが変わったことに戸惑ってたみたいなことも言ってましたけどね、
うんうんうん、まあね、ディズニーランド、ディズニーシー、
うん
うん、最近はファンタジースプリングスもできて、
ええ、
うん、どんどん、ね、進化してますけど、どんどんどんどんインフレももう進みまして、
金銭的な話
そうですそうです
あ、まあでもそれでもね、日本が一番安いですからね。
あ、そうなのかな、
うん、まあ、今はちょっと並んできたところはあるのかな、いろんな、う
ん、
あの
でもね、うん、なんかそのそれこそ
今だって1ドル150円でしょ、信じられないぐらいまで円安になってますからね。
あ、そうなの知らない、それどういう意味、 円が安かったらいいの、嬉しいの、
別にその何が良くて何が悪いみたいなのって、そのそれぞれの経済効果があるのになんとも言えない。
じゃあ嬉しいのは誰、
嬉しいのはだ、主に外国の方かな。
私は嬉しい？
あんまり嬉しくないかも。
じゃあ私は海外のタロットカード買うっていうことをするじゃん。
あ、値上がりになります。
え、そ、じゃあ私は悲しい。
あ、そうね、あ、そのお金がかかることが、だってあの1ドル100円の時に、
うん、
あの買ったタロットが、
うん、
今買うと、別に吉川さん何もしないですよ、
うんうんうん、
時間ずらした時です、
うん、
今買うと 1.5 倍になってますから、値段が。
なんでそんなことすんのえ、何それ、どういう意味、
あの為替っていうものがあるので、
買わせるってことい
や、買わせるじゃないです、そのシュッシュってことじゃないかいや、もういい、ごめんなさい、あの海外とかの話になってきちゃったから、
うん、
あの円安だなって今ちょっと思ったので口ポロッと言っちゃったらいけないですよあ、もうそのほら掘り下げなくていいんで。
あ、そう、
うん、はいはい、
うん、まあとにかく、
はい、
うん、なんか5年前、もうちょっと前かな、 5,6 年前とかに、
うんうん、
あのシンデレラ城の前とか、もうとにかくありとあらゆるところで、
うん、
女子高生とかがインスタ映えで、なんか地べたに座ってたりとか、ジャンプして写真撮ってて、何回も何回も何回も何回もいいのが撮れるまで撮ってたりとか、
行為の話ね、
うん、そう、なんかすごかった、めっちゃ社会問題っていうかさ、
うん、
超話題だったじゃん、
はいはい、
あれが多分ほぼなくなったんですよ、高くなったから。
おーおーおー、はいはいはい、
もう多分女子高生とかの財力で来られる場所じゃないんですよ
お、
気軽にはね、
まあ、でもだって春キャンとかなんかありますよね、まだね、
まだある、
うん、
あるけど、
うん、
それもそんなにはめちゃめちゃだから、
あのちょっと前は混んでたよ多分、うんうんうん、あの5年ぐらい前までは、うんうん、だってホットドッグ300円とかだったんだから。でも今680円とかですからだから本当に気軽に遊びに行ける、うん、なんかその公園感覚のテーマパークみたいなことではなくなっちゃったから、そうだからもうあのすごいものすごいインフレしてるから、でも それに関しては私はまあまあ良かったかなとは思ってる。
あーなるほどね。
もうね本当にね経過めちゃくちゃだったんだよ。いや
でもねなんかねマジでねその X しかりではありますけど民度って結構大事だと思ってる、
うん、
あ客層とかね、うん、そういう意味では和風曲芸のファンは本当にありがたいですよ。
まあ確かに、うん、本当にみんななんかこう適切な言葉を思い浮かばないからパッと言うけどいい子揃いなのよ、
うんうん、いや本当にありがたいです。うん、まあ仮になんかそれはやめてねっていうことがあったらやめてねって言ったらやめてくれますから。
そうなんだよね、うん、だからいい子揃いとしか言えないいい子揃い、うん、
あまり間違えちゃうことしちゃったりとかしますけど、
うんうん、
それは別に私たちがこう制していけば、うん、なんとかなる範囲ですから、ね、昔結構すごかったですからね、
うん、すごかったですね、うん、多分同じ人の顔を思い浮かんだりしてるんでしょうけど、
いや分かんない
分かんないよそれはね、同じかどうかは分からないですけど、うん、
あの勝手に入ってきちゃうとか
う、うん、
勝手にいろいろやっちゃうみたいなことは全然ありましたから、
勝手にねその私たちのブースの中に入ってきちゃうとかね、うん、勝手に列整理しだすとかね、うん、うん多分同じ人の顔が今は浮かんだでしょう、
うんうんまあ、だから本当に、まあ、あの自分たちがちゃんと発信してたっていうこともありはしますけど、
うんうん、
あの皆さん その協力によって成り立ってるんだなって、このメールもそうですよ ね呼びかけたら送ってくれますから ね本当に助かってます。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、まあ、
キャラメンもね、久しぶりに7年ぶりに都会に出たということで、
いや本当に、
これを一回することによって、うん、あのちょっと距離が近くなった部分もあるでしょうから、
うん
うん、あのイベントで会うっていうこともね、うん、少しハードルが低くなったんじゃないかなと思います、ね、
それは別だよあれね、ひよってる、あれひよってる、これよ、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
さてさてまだいただいてますよ、ありがとうございますね。こちらご紹介させていただきます。ラジオネームこうかさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様キャギミス、はいキャギミスこうかです。16周年記念生放送に向けてメールを書きたいと思います。ありがとうございます。一つ声を大にして言いたいのは、今の曲気味が一番面白いと思います。ありがとうございます。
お目が高い、その通り、ペッペッペッ、まあ、斉藤さんだ
ペッペッペじゃないのよ、うんうん、まあ、キャリアハイキャリアハイできてるんじゃないですかね、本当にありがたいことですよ、うん、もちろん昔のも面白いんですけれども、いまだに最高点を更新し続けていますということで、
嬉しい、
ありがとうございます。漫才師同様、歴を重ねるについて2人の会話がどんどん面白くなっている気がします。そうでないとだんだん聞かなくなったりするかもしれませんが、自分がこれだけ長く聞いているのはそういうことではないかと思います、
うん、
16周年イヤー、いや20周年の時にはどんな景色になってるんでしょうか。お二人は和風曲芸はライフワークだと言っていますが、自分にとっても生活の一部です。これからもよろしくお願いします。今回はこの辺で、それではということでいただきました。
いや嬉しい、
いやありがたいことですよ本当にね。
まあでもあの別に意識して面白くしようもうね、ポーカーさんがそうあの感じてくださってるのはめっちゃ嬉しいんですけど、
うん、
別に面白くしようね、うん、もう来週もちょっとしようね、うん、来週もちょっと もろうねみたいなことをやってきて
るわけじゃない。もろうねはないけど、うん、面白くしようは毎回思ってます。
それはね、うん、でもあの基本的にはもうなんかナチュラルに自然にそうなってってるって言ってるんだったら、それが一番理想系だし、
うんうんうん、
あの無理せずにね、
うんうん、
その毎回毎回無理してたら続かないから、こんなもん、
う
ん、
まあそうっすね、
うん、ああ
でもまああのー、なんて言うんでしょうね、まあ、だから本当にライフワークっていう言葉が一番、言えて妙で、
うん、
その自然にそのコンテンツを作るっていうところに、うん、まあまあ多少の義務感はもちろんありはするんですけど、
うん
うん、でも作りたいから喋りたいからっていう、うん、そのみんなの元に届けたいからっていう気持ちでやってるところは、うん、結構でかかったりはしますね、
うん
うん、もうだってドラマ CD だってプレスだけで35枚、
うん、
でシンプルラベルとか合わせたらそれプラス10とか20とかになるわけで、
うん、
だからラジオ番組だけで700弱で、
うん、
ドラマ CD 作品だけ撮ってみても50弱みたいな、
うん
うん、いろいろやってきたなとは思いますよ、
うんうん、まあまあやってきてるのはやってきてるんだけどね、
うんうん、この前あの一覧を改めて見たんですけど、うん、WKCD とかの並びとか、
うん、
最初にあの作ったグッズとかも ちょっと整理とかの時
クリアファイルとか、
そうそうそうそうそう、うん、あの文字がブワーって書いてあるやつね、うんうんうん、とか扇風花とか曲銀 T シャツとか、
うん、シンデレラタオルとか、
ああいいですね、うん、あのあれもありましたよ、ルザムラキーチェーンウォッチとか、
あれね私持ってるわ、電池切れてるけどね
さすがに、
でも多分だな、うん、時計屋さん持ってったらおそらく1000円で交換できるよね、
ああ行きますけど1000円かどうか分かんないですけど、うん、あのそんなに高くなくあのできると思う、その裏側のその何ですか、その バックプレートみたいなやつ、うん、あれを剥がすのに専用の器具がいるんですよ、
うん、
でそれあれば自分でもできるんですけど、
うんうん、
あの時計屋さんがそういうの持ってるので、うん、それで交換してもらったりとかっていうのはありますね、
うんうんうん、
あとチャリティーリストバンドとかね、
ああチャリティーリストバンドね、
東日本大震災用に作って、うん、皆さんにあの買ってもらった部分で制作費を除いて全額寄付するっていう、
うん
う
ん、
あれで初めてなその何十万っていうお金を、
うん、
あの寄付するっていうアクションを起こしたのも初めて、
赤十字社にぶん投げたっていうね、
そうそうぶん投げましたね、
うん、
うん、だからそれもやっぱり皆さんに協力してもらった部分は大きいですし、
うん、
あとまあもう久しくやってないんですけどガチャガチャね、まだ、うん、あの普通に倉庫には置いてありますけど、あのガチャガチャでみんなに回してもらって、
うん、
あの和風曲芸缶バッジとか、
うんうん、
あのキーホルダー、
うんうん、
とかをこう回してもらったりとか、
うんうん、
あれもイベントでやっててだいぶ盛り上がりましたね、
そうだね、あのガチャガチャはね、あのもう1回ぐらいねやる機会あったらやってもいいんじゃないかなって思ってる、めっちゃ大変なんですけど、なんていうの、物をそのガチャガチャ自体を持っていくのがすごい大変で、うん、あのなんか鍵忘れたとかなんだかなんかいろいろトラブルとかが
懐かしい
あったりとかして、その鍵って
あのガチャガチャの筐体自体が鍵かかってるので、
うん、
その鍵持ってかないとガチャガチャ本体あっても開けられないんですよ、
そうそう、
で中身に入れたまんま移動させちゃうと割れちゃうので、
うんうん、
一旦別の袋に入れた状態でみんなで持ち運んで中に入れてみたいなことをしてるんで、
うん、
結構大変でしたねあれもね、
そう、
まあ、でも盛り上がったなと思います、
うんうん、でもまあああいうガチャガチャとかって本当になんていう の、 あのガチャガチャ嫌いなんだよねっていう人あんま聞いたことじゃないですか、
そう、
ああいうのを、うんうん、あのイベント会場で手軽になんか500円玉入れてやれたりとかすると、うん、なんか単純にワクワク感すごいあるし、はい、なんか何出てくるかなって、あのなんかなんだろう、あかぶっちゃったみたいなやつとかね、
そうそうそう、ドキドキがあるのはいいですよね、うん、だからもっとそのいっぱい選択肢が作れるようになって、
うんうんうん、
であのイベント的にやるのもいいですし、あの、うん、おはうちゃんが言ってくれたみたいに、なんかそのドラマ CD の、 そのシーンをそれぞれ、
うん、
QR コードみたいなのが読めるようになってて、
うん、
でその全部つなぎ合わせたら一つの物語になるみたいな、
あなるほど、
うんうん、っていうやつもあったりとか、なんかいろんな案があって、まあ、ガチャガチャもそれなりに可能性があるので、いつかね、予算がドンって使えるようになった時にはやりたいなと思いますね、
うん、そうだね、
あとイベントとかで覚えてることってあります？
イベントで覚えてること、もうめちゃめちゃめちゃくちゃあるけど、うん、今言えることはない、
考えてることがどうしてそんなにいいん
だ、いやちょっとネガティブなことを今なんか思い出そうとするとその、やっぱね、うんうん、なんていうの、ポジティブなことよりネガティブなことってすごい
思う、まあ、記憶には残りますよね、
残りやすいんですよね、
ああああ、
だからそれを今言ってもね、なんかね嫌な空気にしてどうすんのって話だし、まあ、
それはそうよ
なんかいいことでなんかあったかな、
う
ん、
まあずっと曲
に、あ、まあ、でも最近まで風磨くんが、
はい、
曲気味のそのチャリティーリストバンドをつけ続けてきてくれてたことは嬉しい。
いやもうふうまくんといえばグッズをずっと使ってくれてる、
うん
うん、まあ、あと僕覚えてるのやっぱだからサインとかで iPad にサインしてくださいとか、
うん、あまあね、
布みたいなのになんかサイン、なんていうんだっけ、帽子でしたっけ、
いやシャツ、
あシャツか、
うん
うん、にサインしてくださいとか、なんかいろんなものにサインしてってお願いされるやつの中で、
うん、
結構びっくりなものが飛んでくるみたいなやつは面白かったですね、
うんうん、
あとはイベントごとにトモアキっていう
あトモアキね、
そうイベントでしか名前見られない、
うん、
イベント限定キャラクターみたいなのが生まれたのもすごいことですし、
うんうん、
だってあれですからね、村正の流れですからね、
そうだね、
トモアキさんが来てくれる、
トモアキは番組にメールも出さないし、うん、ギミリスにも入らないし、うん、イベントにしか来ないから、
うん、
ギミリスの友達もいないし、うん、今トモアキの話、私たちはトモアキめっちゃ知ってるんだけど、皆さんはトモアキのこと1ミリも知らないだから本当にわけわかんない子ではあるんだけど、
でもイベントだけでしか、でもしかしたらわかんないですよ、うん、単純に認識してないだけで、
うん、
聞いてるし そのラジオも
どうかな、
ラジオも聞いてるし実は会員だったりとか、
いや、
いや、あのでもね本当にねびっくりするぐらい、これちょっと今だから言いますけど、うん、あのプレミアムのメンバーに入ってるんだけど、
うん、
あの何にもそのなんかオープンチャットとかには入らないし、
うん、
そのメールとかでもあんま名前は見ないし、うん、だけどずっとプレミアムで応援し続けてくれてる人みたいにいるんですよ。
まあいるのかもしれないけど、
しかも一人とかじゃないのね。
うん、だからそれは多分だけど曲気味を毎週聞きたいっていうことを、
まあまあそれもやってくれてる可能性も全然あるし、うん、名前が違う名前で実はその、ドラマ CD をずっと買い続けてくれたりとかっていう人も中にはいるんでしょ、うん、もちろん
名前変える意味は、
いや分かんない分かんない、
私たちに嘘ついてどうすんの
いやだからあのなんか内緒にしてる部分はあったりとかするじゃないですか、うん、分かんないですけどね、まあ、だからそういう人たちによって和風競技が支えられているということを本当に憂鬱に感じますし、
うん、
まあ、あとあのずっとクオリティは維持 し続けられている自負はあったりはするんですけれども、うん、割とそのなんかその証明じゃないですけどそれに近いことで、
うん、
あの結構和風曲芸に触れて、うん、お面白いって思ってくれた人って、うん、ここにあるもの全部くださいよ結構されるんですよ。
あ、この間直近だとヒゲさんがね、うんうん、それしてくれましたね、
うんうん、で今までやってたもの全部くださいっていうのがそれなりにいたりするので、
うん、
まあ、それはずっとやり続けてきてっていうところで手を抜かない、
うんうん、
ずっとこう全力でやってても、あの諦めざるを得なかったものとかももちろんありはするんですけど、
はいはい、
うん、でもそれを維持し続けて本当に良かったなとは思ってますよ、
うん、
だそれは変えずに頑張りたいなとは思ってるところなんで、
うんうん、
皆さんもこれからも応援していただければなと思いますので、
はい、
よろしくお願い
します。お願いします。
ということで皆さんご視聴ありがとうございます。皆さんのおかげでね、ラジオ続けられておりますので、これからも頑張っていきたいところではあるんですけれども、はい、ここでですね、皆様にですね、ちょっと、残念なお知らせではあるんですけれども、一つ、お知らせ、お伝えをしておきたいことがございます。
はい。
はい。和風曲芸ですね、今年からしばらく、イベントを参加を辞退させていただく運びとなりました。
はい。
はい。まあ、理由としてはですね、単純に客足です。別に、全く来なくなったわけじゃないんですけれども、さっきもちらっとトーク中には言ったんですが、本当に一時期は、もう列さばけないぐらい、
うん、
持ってったもの全部完売するぐらいまで、和風競技人気があったんですけれども、最近はまあ、通販で、こと足りちゃうとか、あとはイベント自体参加しなくなったりとかっていうことで、まあいろいろ理由はあるんですけれども、
うん、
直接来てくれる人っていうのが年々ちょっと少なくなってきてます。で、うん、イベントに参加するにももちろんその費用だったりとかスケジュールだったりとかいろいろと調節しなくちゃいけないところはあるので、
うん、
ある程度、まあ本当にこれ実はもう数年前からなんですよ。コロナ禍時期ぐらいからもう割と話してたことではあるんですけれども、うん、ここよりも、この一定の数よりも下回った場合は、一旦見送りましょうと。
うん。
うん。っていうことで、前回のイベントが下回っちゃったので。
そうだね。
はい。なので、イベント参加自体は見送らせていただく運びとなりました。
うん、
はい。で、まあ別に和風曲芸自体をやめるわけではなくて、もちろん、イベント参加してない時期にも、その、ラジオは続けられますし、ドラマ CD も作ることはできますし、
うん、
ただ、個々人、私、吉野一平と吉川さんの、その、なんていうんですよね、個々人の活動とかで、新しい、その、ファンの獲得だったりとか、
うん、
あとは YouTube をもっと伸ばしたりだとか、うん、和風曲芸自体の知名度を上げて、もっと人気を獲得しないと、和風曲芸自体の存続ももうやべえぞ、と、
うん、
うん、いうところには、達してきてるところではある。まあ、別に今本当にもう無理みたいなところではないんですけど、
うん。
うん、でも、あんまうかうかも知らない。
そうだね。
うん。っていうところではあるので、まあ、和風曲芸を存続させるためにも、一旦 その伸ばす分野を絞らなくちゃいけないなというところで決断させていただきました、
うん、
もちろんイベントに行くよとかイベント来てっていうあの声が需要がね、
うん、
もっともっと高まってその決断に至る部分を上回るぐらいまで需要が高まった時は、
うん、
あのイベント参加は再開させていただく予定ではありますので、
はい、
とりあえず一旦お休みと、
はい、
なんで逆にむしろあのもっと皆さんに応援してもらわなくちゃいけなくなりましたので、
まあそうですね、
はいはいはい、
うん、
いつものねあのリポストなどご協力いただいてるとは思うんですけれども、うん、より一層和風狂言のそのレビューだったりとか、作品を買っての応援だったりとか、
うん、
いろいろと皆様にもご支援ご協力のほどお願いしたいところでございますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
というわけでねやってまいりました曲芸ギミシェルタームックに捧ぐ回ですけれどもね、
捧げるクオリティになってます、大丈夫です、
うん大丈夫です、はい、でムックに捧げて、ムック面白かったかい、うんうん、ほらムックがどんな声か忘れちゃった、うんうんうん
ですぞーでしょ、
あそうなのそんな叫んだっけ、
そうよ、うん、結構喋る、なんだったらガチャピンよりも喋ること多いぐらい、
うむうむうむみたいなそんなんじゃなかったっ
け、 あれ雪男ですからね、
あ
ま
じゃあなんであんな血に染まってんの
血
じゃないのあれ、
赤いのは別に血じゃないのよ、
うんうん、
でガチャピンは恐竜の子供ですから、
それはなんとなく、うんうん、聞いたことある、
手にイボとかもついてるしね、
うん、
でそれはいいんだけど、
うん、
はい、ということで本当に満16周年を迎えられたの皆様のおかげで本当にありがとうございます、
ありがとうございます、
17年目始まっておりますけれども、これからも頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします、
はい、それではまた来週この場所でお会いしましょう。